みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。本日も番組をスタートしていきたいと思います。もう桜もそろそろハラハラと散っておりますけどもね。
なんか指摘になってますね、はい、夏さん。
あ、そうですか。はい。あのね、ちょっと北上するとね、北の方にあの群馬かな、桜の里っていうのがあって、山が全部桜のところがあるんですよ。そこ行ってみたいなと思ったんですけどね、タイミングが難しくて。
そうですね、
見頃と自分の秋スケジ
ュール。そう桜ってのは、ね、短いですから ね、
そうですね、
だから特に大人になってから桜の季節が1年で一番忙しいです。
そうですね、
ゆっくり
寝れない。あ、ね、あの年度変わりますね。
残業して夜桜見ながら帰るぐらいしかできない。
なるほど、はい。まあ、今日も、ね、話したいことがいっぱいあるんですけど、まずはあの先日ですね、3月14日ですね、ファイトフォートゥルースという私たちの知る権利を守る 3.14 首相官邸前行動というのがありまして、
はい、
これはですね、望月磯子さんだけが矢面に立たされているのはこれまずいぞと、うん、で、望月磯子さんに対してついにあの菅官房長官があなたに答える必要はないとかですね、
うん、
もう明らかに、うん、上から目線のね、ことを言うようになったんですけども、でもあの彼女が国民の代表ですからね、彼の意見では自分たちは選挙で選ばれている国民の代表だっていうようなんですけど、あの我々が主ですからね、主権者。
でもね、あの国民に知る権利があって、でジャーナリストはその知る権利をこう行使するためにいろいろこう調べて質問するでしょ。で官房長官はそれに答えなければいけない立場じゃないですか。
そうです
スポークスマンだから、
はい、
ね。
だって記者の後ろには国民がいますからね。
そうなんですよ、
うん、
で例えば見るからに赤辻なんじゃないのと思って質問をする、事実に基づかない質問をやめてくれって言われちゃう、そしたら何にもね、
うん、
聞けないですよね、うん、
はい、事実にそぐわいなんだったら、うん、じゃあ一体あの赤は何の色なんだって言ってね、
うん、そうなんですね、
説明しないといけませんね、うん、
沖縄県もね、あの調査を申し入れてますけどずっと無視されてますからね、
うん、
はい、まあ、そんなようなわけでですね、朝日の方とか、TBS の方とかいろんな方が集まって、
はい、
国会前で、国民の知る権利を守ろうということで声を上げたんですけどね、
はい、
まあ、我々もメディアの一角にいるわけですから、我々もちょっとね、あの一言と思わないで頑張らないといけないですね。
そうですね、忖度しないで、
はいはい、
言いたいこと言いましょう、
はい、
忖度してないですね、
はい、
ね、
はい、さあ早速本題に入りたいと思いますけれども、野党共闘一体どうなってるのか気になりますよね、なんかまとまりそうでまとまらないような、
そうなんです
ね、なんかこうちょっとね、
うん、
どうなるのかな、どこまで本気なのかなってちょっとわからないですね、
あの私の地元の市民連合でちょっと動きがあったんですよ、
はい、
で何かっていうと、
はい、
あの全ての、参議院議員の候補者と全ての地方議員に、全てっていうのは神奈川8区なんですけど、そこの全ての地方議員と県知事と県知事の、はい、まあ、対抗馬の候補者にアンケートを送ったんですね、政策のアンケートをね、
はい、
で政策のアンケートを送ってこれは、バラバラになるかなと思ったら、なんだか絞り込まれてきたような感じなんですよね、
はい、今ここにある議員アンケート回答一覧ってペッパーですね。
ええ、そうです。
本当だ、偏ってますね随分。
偏ってるっていうか、あの賛同できるっていうのが多いでしょ。
そうですね。
だからもっとばらつきがあると思ったら、うん、ばらつきがあるのは沖縄の問題だけなんですね。改憲せずに憲法を政治に生かす、
うん、
今変えるべきは政治であって憲法ではない、
うんうん、
これでいずれは憲法を変えるかもしれないけどっても含めて、あの人も含めて、
うん、
あの合意してるんですよね。
うん、
で考えてみると日本国憲法っていうのは一度も完全に実施されたことがないんですよ。
うん、
だからそれをまず政治の中心に据えるということで、うん、この場合は、日本共産党と立憲民主党系の、地方議員と国会議員ですかね、うん、だからこれが大きな旗印になるんじゃないかなと思いますね。
でも国民民主党と自由党ですか、
うん、
どこまであれはこう可能性あるんですかね。なんか本気度はちょっとよくわからないんですけどね。
あ、本気でしょう。
本気ですかね、う
ん、小沢さんはね、
うん、小沢さんはなんかね、うん、
小沢さんは
担当、ね、
野党で一つの政党を作んなきゃいけないっていう固くなに思ってるんですよ、
うん、
だから一つにまとめるつもりなんです、
はい、
で国民民主党も立憲民主党と一緒になるつもりなんです、
うん、
で立憲民主党の方は、まだ時期尚早だと、
うん、
尚早だとこう言ってるんですね、
うん、
だけど沖縄なんか見ても、うん、オール沖縄って言いますよね、
はい、
であそこはね社民党と日本共産党と、うん、から沖縄社会大衆党と、うん、から会派としての沖縄、
うん、
これが入ってるんですよね、
うん、
決して一つの党じゃないんですよ、
はい、
だけど、辺野古基地はいらない、
うん、
オスプレイは来るな、
うん、
から、もう一つは日米地位協定を改定しよう、
うん、
この3つで、共闘してるんですよね、
はい、
だから決して一つの政党じゃないんですよ、
うん、
乱歩条約に対しても自衛隊に対しても全く意見の違う人たちが集まってやってるんですよね。
なるほど。
だから、
ね、
小沢さんちょっとね一つの政党を作ろうとしてちょっとこだわってるんじゃないかなと僕は思うんですよ ね、
この前山本太郎議員が国会で、
うん、
立憲民主党は皆さんもお願いしますよみたいなこと言ってましたけれども、
うん、
あれはなんかこう頼むぜおいみたいな感じなんでしょうかね、
うん、
そうね、もっとしっかりしてよ一番、うん、第一党なんだからって、そんな感じでしょうかね。
だから主義主張っていうか考え方とかこうやっぱり譲れないのってそれぞれの党であると思うんですよね、
うん、
だからそこはちゃんとそれぞれ自分たちの考えをしっかり軸をぶれないように持っててもらいたいし、ただその上で今の政治状況に対してどの部分で手を組んで一緒に戦っていくかっていうか、そうしなきゃもう動かせない状況じゃないですか、野党のこの情勢を見てみると。それをやるんだったらちゃんとそこら辺でこうなんていうんですか、妥協じゃなくてどこでどうやって手を組むかっていうのをうまいところを見つけていってほしい。
ね、三人寄れば文書の知恵っていうでしょ、
うん、
でね、この番組でいろんな国会議員の人の話を聞いたでしょ、
はい、
そうするとね、例えば立憲民主党には官僚の出身だとか、
はい、
から、元外交官だとか、
うん、
から、首相の補佐官だった人もいるんですよね、
うん、はい、
うん、だから永田町の中がどこがどうなってるかはよく知ってるんですよ、
うん、
で、ね、政策で飛び抜けてるのは共産党なんですね、
うん、
でね、経済政策なんかでもちょっと電話かけて聞いたんですけど、バブルが弾けたらどうするのかって言ったら、それまでちゃんと用意してるんですよ政策を。社民党ってのは共産党と共闘したこともあるし、民進党系と共闘したこともあるし、接着剤の役目をする。自由党の小沢さんは何つっても大物だからあの人が何か言うと自民党の中まで影響があるでしょ。だからそれぞれの政党のいいところを出して協力すれば、これはすごい力になると僕は思うな。
ただね、共産党アレルギーの人の中にはいたりなんかするから、
そこがね、
ね、面白い話を聞いたんですよ、はい、沖縄の人たちがオール沖縄をつける、うん、作るときには、うん、共産党の人も、うん、共産党嫌いの人も、うん、 それぞれ自分の仲間を説得したんですって、これでやろうって言って説得に時間がかかった。仲間内を説得した。これね、総がかり行動ができる時もそうなんですよ。今まで絶対旗が並ぶことのなかった団体が並んでるでしょ、2つ、
はい、
ね、婦人団体だった婦人団体で、ね、相互にこう、まあ、対立ではないけども一致しない婦人団体が2つあるとするんですよ。でそれが2つ並んでこう旗立ってる、上り立ってる、あれなかったですよね、でやっぱりね、あれはね、後ろから弾を撃たれるんじゃないかって思いながら、みんながみんな持って帰って仲間を説得したんですね。だからそういうことをやればね、野党は強力な共闘ができるんじゃないかなと思うんですね。あとは政策なんですね、実はね。
そうですね。
自公の方は、まあ、割とこう大企業を見て政治を行ってますから、やっぱりね、野党側の人にはどうしても国民生活をね、どのようにするかというところでちゃんとまとまってほしいですよね。
そうですね、
そこはイデオロギーとか全くね、ちょっと関係ないところでね、まず国民が今本当に四苦八苦してるっていうのが分かってる人は分かってると思いますんでね。
そうですね、だから私の地元の市民連合では消費税 10% 増税の収支、これをね、アンケートに書いたんですよ、
はい、
そしたらほとんどの議員が、それに賛成してくれました。からね、原発に依存しない社会を作る、
はい、
これも全ての議員だったかな、から貧困をなくし格差のない社会を目指す、これもね、反対する人いませんでした。自民党まで賛成して
まあでもお題目だけじゃ困りますからね。
そうなんです
ね、実際の現実的な、
はい、前回民主党が政権を取った時、
はい、
で今の安倍政権の前ですけれども、やっぱ震災があって、その後また政権交代してしまいましたけれども、
はい、
その何ていうかな、そのやっぱり政権を取ったのが、まあ、急だったっていうんですかね、やっぱり準備期間がなかったんじゃないかなと思うんですね。で、今まで長らく自民党政権にどっぷり使っていたこの日本の経済機構も含めて、それから官僚もそうですよね、そこを民主党がちょっとこう変化を急ぎすぎたんじゃないかなって思うんですよね。そこをうまくこうバランスを取りながら、今までのその流れを少しずつ舵取りして変更していくっていう、まあ泥臭い部分もあると思うんですけども、そういったことをこう着実にやっていかなきゃいけなかったんですけども、ちょっと成果を急ぎすぎちゃった、変化を急ぎすぎちゃったんじゃないかなっていう部分もあるんですよね。
なんか官僚の人たちはこれからやりにくくなるぞって政権交代の前に思ってたらしいですよね。
そうですね、
でもなんかね、ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、アメリカみたいに、政府が変わったら、もう官僚も全部総督会みたいな、
アメリカはそうみたいですよね、
すごく
ワシントンからとかあるっていうふうに聞きました。
これはいいシステムだと思うんですよね。
日本の場合は官僚はそのままで、政権だけが変わる、与党が変わるですよ、ね、
そう、
だから
いろんな人の話聞くとね、民主党政権が失敗したじゃないかと、だから野党共闘はダメなんだっていう人いるんですよ、で確かにね、民主党政権は、弱点があったんですね、で今言った官僚の問題で言うと、政治主導っていうふうに言ったでしょ、小沢さんが、
はい、
で政治主導、つまり政治家が、永田町に入っていって政治を引っ張るんだってこう言いましたよね、でも専門知識からすると、官僚の方がずば抜けてるんですよね。
そうなんですよね。
政治家、国会議員の初めて当選したなんていう人は、絶対こう対抗できないと、だからあれはちょっと間違ったんじゃないかなと思うんですね。
さっき岩田さんがその立憲民主党の強みは官僚出身者が多いっておっしゃったじゃないですか、 であれば、その官僚出身者の人たちが政治の中枢に入って、うん、その官僚の人たちとうまくこう、うん、なんていうんですか、あのうまく逆に官僚のいいところをこう率先して使っていくっていうか、このなんていうんですか、うまく
言えないんですけど、官僚をこう手足のようにね、うん、
そう、手足のように使うんじゃなくって、うん、完全に手足のように使うんじゃなくって、うまくその官僚からいいところを引き出して生かしていくっていうことをしつつ、うん、政治をうまく動かしていかなきゃいけないと思うんですね。そうですね。官僚もやっぱりいろいろそれが今まで積み重ねてきた知識とか、うん、歴史とかつながりコネクションあると思うんですね、
うんうんうん、確かに前川喜平さんの話なんか聞いてると、うん、すごい知識だなと思いますよね。
そうですね、
うん、それをうまくね使ってほしいですけども、うん、まあ、今はね内閣人事局なんか作っちゃって、うん、首根っこだけ押さえてるって感じですかね。
今の安倍政権は逆にそういう意味では官僚うまく使っちゃってるんですよね、うん、その使い方がいい使い方か悪い使い方かっていうのは、
そうそう、ね、ちょっとここで長くですよね。
さっきこの岩田さん最初の方でちょっとお話の出たこの議員アンケート回答一覧についてなんですけど、沖縄の件についてはほとんど一致してないんですね、意見がね、うん、賛同できる、できない、どちらとも言えない、おおむね賛同できるって、こういろいろ。
それは辺野古ですか。
辺野古です
が、ね、民意を踏みにじって進める米軍辺野古新基地建設の中止を求めますっていう設問に対して、賛同できる、おおむね賛同できる、どちらとも言えない、賛同できない、4つの答えが用意されてるんですけども、
う
ん、
まあ賛同できないっていうのは自民党だけど、
でもどちらとも言えないっていう人も野党で2人いるんですね。
つまり、
うん、
あのね、辺野古基地を作らなければ、うん、普天間が帰ってこないと思ってる人もいるし、あと辺野古基地を作るにしてももっと地元の理解を出なきゃいけないって思ってる人もいるし、うん、主に立憲民主党の中にいろんな意見があるんですよ、
うん
うん、だからここはちょっとね、沖縄の民意っていうものを、うん、重視してね、うん、重く見て決断してほしいですね、まあ、国会議員のレベルでは国会議員の共闘、市民連合との共闘の中には辺野古基地を作らないっていうのが入ってるんですよ、うん、だけど地方議員はそこまでいかないんですね、バラバラなんですね。
民意も大事だと思うんですよ、うん、民意って人の気持ちですよね、沖縄の人たちの。でもジュゴンの気持ちも私は大事にしてもらいたいなって。
あ、ジュゴン死んじゃいました ね、
ちょっとね、ショック。1頭ね、であと2頭も行く、うん、ね、らしいんですよ ね、 ね、今のところ。
でなんかね、地元のベテランの漁師さんによると、うん、辺野古の基地のあたりが、はい、ジュゴンが食べる藻が生えてたんですって。でその藻が食べられなくなったんで、その藻を求めてあちこちさまよってるうちに力尽きたんじゃないかって言って、地元の漁師さん、ベテランの漁師さん言ってました。
どんな気持ちで餌を求めて、ね、うろうろか、わいそうですよね。
で絶滅危惧種でもって環境庁、うん、環境省か、うん、指定してるわけでしょ、うん、で安倍総理言いましたよね、希少生物についてはきちんと保護してるって。
サンゴも移し替えたって嘘つきましたけどね、
うん、希少生物をきちんと保護してないんですよ、やっぱり環境破壊してるんですよね、
うん、
あと、なんかね、普天間、辺野古基地ができても普天間が帰ってこないっていうことを誰か言いましたね、防衛大臣
稲田さんか
言いましたね。他にも 何か8つぐらい条件があるみたい、うん、だから
バラしてたんですよね、
うん、辺野古、多分日米でそういう約束がもうできてるんじゃないかと思う、
うん、
だから辺野古基地ができても普天間が帰ってくるとは限らないし、うん、で私ね聞いたんですけど、もともと辺野古の海の沖合にこう浮いた状態の基地を作って、で期限を切ってその基地の使用をやめるっていう話だったんですって。それを決めた時の内閣の秘書官が私の地元にいるんで直接話を聞きました。最初の約束とはどんどん違う方向に行ってるんですよね。 立憲民主党の人にはちょっとね政策の中にきちんと入れてほしいですね。まあ揃ってないのはあの地方議員の人なんですよ。国会議員の人はおおむね賛同できる言ってるんですね。
そもそもね、そもそも沖縄も含めて日本全国に米軍基地がなんでこんなにあるのかなっていう話にもなるんですよね、うん、私はそう考えちゃうんですよ ね、
そうですね。
辺野古もいらないけど他のところにも米軍基地が、うん、どうして本当に必要なのかっていうのを改めて考えないと、普天間返還してもらいたいから辺野古じゃ作り続けようとか、うん、そういうあの選択肢しかなくなっちゃうわけですよね。選べないですよね、
うんうん、そうですね。でも、まあ、そこで言うとね、あの日米同盟をどう考えるかって言ってね、うん、共産党と立憲民主党ではすり合わせができないところにたどり着いちゃうんですよ。
なるほど、
うん、だから少なくとももうあの沖縄にこれ以上の基地は作らないんだっていうところで、まずはそれを実現するってことが大事じゃないかなと思いますね。
そうですね。本の紹介させていただきたいんですけども、2月に出た角川新書から出てる、角川新書で出てる横田空域、副題が日米合同委員会で作られた空の壁っていう本があるんですね。これあのジャーナリストの吉田俊博さんの書かれた本なんです。この方あの日米合同委員会のについての本も書かれてすごく売れてますけども、はい、こういう本なんか読むとその沖縄だけじゃないんですよね、うん、横田空域も関東でもあって、やっぱ民間航空機が米軍の優先する空域があるために、うん、民間航空機が変な角度でそこを横田空域を避けて通らなきゃ、そう飛ばなきゃいけないっていう問題も発生してるし、実は関東に限らず日本の空の上空の多くは日本じゃなくて米軍に管理されている、
米軍の専用空域ですね、
専用空域になってるってことは、うん、
あのね、横須賀からまっすぐ北上するのね、ブルーフォーティーンってなんですよ、
はい、
それがね、うん、私の町のね、住んでる町の真上を通ってるんです。横須賀から、うん、横浜の北部から横田基地の上空から、それからずっと北へ向かってって、多分三沢基地あたりに行くんじゃないかなと思うんですけどね、ブルーフォーティーンって言うんですね、
ブルーフォーティーン。
でそこではあの特に神奈川県の相模原とかそこも入るんですが、そこでは町田とかね、うん、そこではあの墜落事故が起こってるんですよね。で緑区、私の住んでる横浜市でも、うん、あの1977年に米軍機が墜落して、うん、重軽傷者、重軽傷者が出ましたね、うん、3人あの亡くなりました、うん、町田でも落ちて相模原でも落ちて死者が出てるんですね、うん、
もうやめて、本当にやめてって感じですね。もうなんでそんなとこで訓練するんですかね、
話変わっちゃうように思われちゃうかもしれないですけど、はい、今あのアメリカの中高生が、うん、あの要するにこうトランプさんにあの自分たちが大人になった時に、はい、こんな地球じゃ嫌だしてこう、うん、声を上げましたよね。
銃規制、
ね、うん、銃規制も含めて環境も、うん、要するにあの化石燃料に頼るなとかそういうことも含めてですね、声を上げたんですけど、まあその日本の中高生のことを言う前に、日本の大人がねあの声を上げなかったら、そのいくら沖縄が ひどいことになってる、米軍がひどいことやってる政権がって言っても、声を上げる人がいないっていうのはね、これちょっと私個人的にはね、なんかこうちょっと一番こうなんか残念っていうか悲しいっていうかね、
むしろ日本の今の若い人たち、うん、10代20代の若い人たちっていうのは、うん、あのバブル知らないし、うん、やっぱ厳しい時代に生きてる
の
もあるから、
ね、
いろいろ考えてますよね、うん、むしろねあの私40代なんですけど、はい、40代50代、うん、もちろん考えてる人もいっぱいいるんですけど、考えてない人もいっぱいいます、うん、選挙なんか行ったことないって平気で言う同世代の人がいますし、うん、はい、びっくりですよね。選挙に 関心がなくても興味がなくても、うん、やっぱり一票をちゃんと投じるのは、それをちゃんと有効に使うのは後に生きる世代の人たちに対する義務だと思うんですよね。
ベストじゃなくてもベターを選ぶってのはできますもんね。野党共闘もそうなんですよ、うん、野党共闘っていうのはほら政党が違うでしょ、
はい、
でやっぱりね政策が違う、理念が違うから別の政党を作ってるんですよ、
うん、
で共闘した時に自分の支持政党とは違う政党の候補者に一票入れなければいけない、
うん、
あのね、神奈川でその地域の市民連合の中心になってる人がうまいこと言いましたよ、うん、共闘が決まったら鼻をつまんでも投票しろって、
うん、
私も鼻をつまう覚悟はできてます、うん、
ただなんですけど、ただね思うんですけど、その、はい、選挙の時だけ耳障りのいいことを言って投票当選したらなんか公約守らない人っていっぱいいるじゃないですか、
うん、
今話題の都知事、
いやだからねこのアンケートを取って分かったのは、
うんうん、
このアンケートっていうのは文書で返ってくるわけですよね、
うん、
それは公約なんですよ、うん、書類が残ってんだからあなたちょっとやってることが違うじゃないかって後で言えるんですよね。
そうですね。
だから今ね各地で起こってる市民連合の運動っていうのは、うん、政治家に対して、うん、きちんと公約をきちんとした政策を作れとか、うん、で公約を守れとか、うん、そういう働きもあるんじゃないかなと思うんですね。
うん、
でこれはね今まで日本の歴史史上なかったですよ。
うん、なるほど。
うん、ありませんでした。
あとやっぱり立候補する人たちも、うん、自分は当選したら何をやりたいのかってはっきりちゃんと言ってほしいです
ね。そうですね。
争点隠しとか、うん、争点曖昧にするんじゃなくて、
だから争点隠そうとした人は答えてないですもん、
うんうん、そうなんです。だから、うん、そうか、なるほどね。
そうそうそう、
どちらとも言えないとかね。
いやいやいや、このアンケートに、うん、答えなかった人もいるの。
あ、回答が返ってこなかった、
返ってこなかった。
そうか、
なるほど、
なるほど、うん、
公明党帰ってこなかった。
うん、
まあでもね、これからちょっと選挙も近いことですしね、監視の目をますます厳しくしないといけないですね。
そうですね。
市民もやっぱ賢くならないといけないですね、うん、
市民が主役で政治家をリードするくらいじゃないとね、
そしてもう一つ、ロバート梶原さんが始めた辺野古の基地建設反対に関する電子署名ですけどね、2月24日の県民投票埋め立て反対多数の意思表示を受けてですね、再び電子署名を始めました。今度はですね、県民投票の意思表示が出るまで一旦基地建設を中止してくれということではなく、もう反対の意思表示が、民意が出たんだからもうこの際基地建設をやめろという署名ですね。ぜひ、参加していただきたいと思いますけれども、この番組のポッドキャストのページにはですね URL を貼り付けておきますので、ぜひ署名にご参加ください。この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村 .net メールアットマーク温泉村 .net までお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。